ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部の野地澄晴先生です。野地先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
野地先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんですか？
現在の私の研究のテーマは発生と進化のメカニズムの解明です。我々は工学部ですが、そのメカニズムを解明して、人工的に新規な生命を作り出したり、人工的に生物を進化させる技術を開発しています。
発生と進化と聞きますと生物学かと思うんですが、これも工学の中に入ってくるわけですか？
はい、最近はiPS 細胞とか人工的な細胞が作られてますけど、そういうのはまさに工学の技術です。細胞工学の技術と言います。
はい、
また昨年ノーベル賞を受賞したグリーンフローレッセンスプロテイン GFP と呼ばれてますけども、最近自然にないどんどん新しい蛍光物質が作られています。そういうのも工学の中にタンパク質工学と言ってますけども呼んでます。また最近はサントリーが青いバラを作りましたけども、それは遺伝子を操作してまして、そういうのは遺伝子工学と言います。でそういうのすべて工学の部類に入ります。
分野が広がりましたね。そもそもこの研究テーマというのはどのようにして見つけられたんですか？
もともと遺伝子というものに非常に興味がありまして、遺伝子から生物が作られますけども、その遺伝子がどのようにして生物に反映されてくるかというのに非常に興味を持っておりました。
はい、
私は高校時代に非常に哲学的な疑問を持っておりまして、
はい、
でそれは時間というものは一体何であろうかという疑問です。
時間
で、今ここで淡々と時間が流れてますけども、その時間っていうのは一体誰がその流れの速さとか決めてるんだろう。例えば我々人を待つときは非常に長く感じますし、感動してるときは非常に短いですし、でも物理的な時間っていうのは一定に流れてるような、時計がそうですよね、
はい、
と思ってたんですけども、その時間というのは一体何だろうっていうのを考えてました。
はい、
でそうするとある時ですね、アインシュタインの特殊相対性理論の解説本にありまして、そこにはその光の速度に近い速度で飛んでる物質の中では時間が次第に進むのが遅くなって止まるような状況になってくるということが書いてありまして、
はい、
時間のそういう性質を物理的なその観点で調べるということに非常に興味を持ちまして、それで、物理学を勉強しようと思いました。
高校生の時からなんだか研究者の方だなという感じですね。そのまま大学にお進みになったんですか？
はい、ですから私は一応応用物理学というところに進みまして、
はい、
でそこで勉強を始めたんですけども、ある日大学3年生の時ですね、
はい、
その下宿の中でぼんやり過ごしてますと一匹のハエが飛んでまいりまして、
はい、
でそれは普通の光景なんですけども、急にそのすごい疑問が湧きまして、そのハエがなぜ飛べるんだろう。私がハエを取ろうとするとハエは簡単に逃げてしまいますね、
はい、
でそんなことがなぜできるんだろうということを考えて、当時の、まあ、今でもそうなんですけども、工学ではそのハエを作ることは決してできないんですね。でこれからの工学は生物に学ぶべきであるというふうに感じて、
はい、
方向をですね、生物学の方に転換したんです。
生物学の方へ、いかがでしたか？
最初はいきなり生物そのものというよりも生体高分子といって、我々の体の中でできている酵素とか、あるいはコラーゲンとかいうものがあるんですけども、そういうものが高分子でできていることから、高分子の研究をするために研究室を選びました。
そもそも高分子というのはどういうものなんですか？
我々の体はタンパク質は20種類のアミノ酸でできているんですけども、
はい、
それが、まあ、10個とか100個とか1000個とか並んでる、つながっているものを一応イメージとしては高分子と考えています。
でその後いろんな研究を行ったそうですが、広島大学で研究もなさってるんですね。
はい、広島大学ではその高分子の研究をやりましたけども、特に DNA といいまして、我々の遺伝子情報になっているデオキシリボ核酸 DNA について、その物性について研究を行いました。
その後はまたアメリカでも研究を重ねていらっしゃいますが、
はい、そこで研究に使ったエレクトロンスピンレゾナンス ESR というテクニックを用いて、
はい、
アメリカでは赤血球の研究を行いました。
赤血球、
はい、
どんな研究ですか？
赤血球というのはご覧になったことあるかもしれませんけども、非常に特殊な形をしてまして、平べったいおまんじゅうの真ん中がへこんでるような格好をしてるんですけども、
ドーナツのこうちょっと穴のところが穴でないような、
はい、そうです、はい、でそれは血管の中を流れてるんですけども、もちろん非常に細い血管の中でも詰まらずに流れるんですね、
はい、
ということは赤血球そのものは実は形を変えてですね、細い血管の中をきちっと通れるように形を変えて、流れてるんです。でその非常にそういうあのフレキシブルな構造を取ってるのが、柔軟な構造を取ってるのが、どういうメカニズムで起こってるのかというのを研究しました。
ああ、それはある一定の研究の成果というのは出たんですか？
赤血球の細胞なんですけども、その裏側にあるタンパク質と膜との相互作用によってうまくその形を保っているということが分かりました。
広島でもご研究なさって、アメリカでも研究なさって、そして徳島大学には1992年に赴任されるわけですね。
徳島大学の生物工学科で教授を募集しておりまして、
はい、
それに応募して一応採用されたということになります。
徳島大学ではまた新たな研究をスタートさせたんですよね。
はい、徳島大学に教授となった時点で、私は誰も今まで研究してないテーマですが、非常に面白いテーマというものを選んで、それの研究をしようというふうに考えました。
誰もしていないもの、
はい、それでたまたま本屋でですね、見た本に海野和夫先生が書かれた昆虫の擬態という本がありました、
はい、
その昆虫の擬態の本を見た瞬間に、これだというふうになぜか知らないですけど思いまして、
ひらめきがピンときた、
はい、世の中には葉っぱに似た昆虫とか花に似た昆虫とか、しかもそれが非常に細かいところまできちっと似てる昆虫がおりまして、
はいはい、
それが子供も擬態しているもんですから、遺伝子の中にその形が書いてあるわけですけども、
はい、
一体そういう生物がどのようにして誕生したのだろうかということに非常に疑問を持ちました。
いやでもそれは本見た人はみんな不思議だなと思いますけど、それをストレートに研究に向かっていくところがやっぱり野地先生ですね。
まあ、当時誰も研究してないし、
はい、
それは必ず子孫に伝わっていくわけですから、 DNA の中に情報が書いてあるということは分かりましたので、ではその DNA を解明すればどのようにしてそういう葉っぱや花に似た昆虫ができるかということが分かるであろうと考えたわけです。
ということはやはり生き物を手元に置いて研究するわけですね。
はい、私が気に入ったのは花カマキリというもので、
はい、
それは、もちろん日本には生息していずにマレーシアに生息しているものなので、マレーシアから輸入しまして、
わざわざ、
はい、
はい、
それで飼育を始めたんです。ただその時に一番問題になるのは餌でして、花に擬態してますので多分餌は蝶々なんですけども、その蝶々もまた飼育しなくてはいけないということになりますし、今度は蝶々が食べる植物も、買わなくてはいけないということになりますので、そうすると非常に大変なので、もっとなんか簡単な餌がないだろうかということで、マレーシアの専門家に相談しましたところ、コオロギを使えというふうに返事をいただきました。
花カマキリの餌はコオロギ、
はい、最初私はコオロギというのは日本では秋に鳴く虫であるというふうに考えてましたので、冬とか春には手に入らないので困るんではないかと言いましたところ、ペットショップで、日本でも簡単に手に入るというふうにマレーシアの方が教えていただきました。で実際に徳島のペットショップに電話しますと非常に簡単に手に入るということが分かりまして、 それで1匹10円で、しかも最低300匹は買わないといけないということになりまして、300匹どさっとコオロギを買うことになりました。
あの花に擬態したカマキリの研究のはずが、コオロギがいきなりどさり。
はい、そうです。しかしながら、実はその花カマキリを飼育するのは非常に難しくて、まあ、現在ではある程度できるんですけども、当時難しくて、それで結局死に絶えまして、はい、カマキリは。
あら、
残ったのがコオロギだけなんですね。
どうします、そのコオロギ。
それでそのコオロギを観察してますと、非常にいい実験動物であるということに気がついたわけです。
コオロギが研究対象として面白い。
そうなんです。というのは、1匹10円で簡単に手に入りますし、そんな昆虫はなかなかありませんし、
はい、
また飼育もですね、非常に楽 で、
ええ、
でしかも実はこのコオロギは沖縄産のコオロギで、1年中産卵して親になることができるということが分かりまして、非常にいい実験材料であるということが分かったわけです。
ではそのコオロギを実験材料として、どんな研究をなさったんですか？
2つありまして、我々は発生、その昆虫がどのようにしてできるかということに興味があったので、一つはコオロギがどのようにして、親になっていくかということを調べてみました。
はい、
で昆虫の研究に関しては、コバエである少女バエっていうのがもう100年以上の歴史がある、研究されているものなんですけども、当初はそれと同じような形作りをすると思ったんですけども、実際に調べてみますと全然違うということが分かりまして、でむしろ少女バエの方が特殊で、コオロギの方がより一般的な昆虫の発生っていうか形作りをするということが分かりました。それから昔からコオロギのような昆虫の足を切断すると足が再生するという現象が知られておりまして、
はい、
その再生の研究も、私の一つのテーマにいたしました。
再生の研究ですか？
はい、再生っていうのは非常に不思議な現象で、もちろんあの発生も不思議なんですけども、
はい、
足を切りますと切ったところから切られた失った部分だけがきちっとできてまいります。ということはその残った部分が、その自分がどこで切られて、あとどれだけ作らなくちゃいけないかということを分かってるわけですね。
はい、
ですからその我々がその亡くなったところを見て義足を作るわけではないので、自分自身で失ったところを失っただけ作るということをやってるわけです。でそれはどのようなメカニズムで、そういうことをやってるのかっていうのを調べたいと思ったわけですね。このコオロギに関しては、実は昔の研究者は1980年ぐらいまではヨーロッパとかアメリカで非常によく研究されてきたんですけども、なぜか皆さんその研究をストップしてるんですね。それで私が21世紀になってもう一度リバイバルしたという経過になります。したがってこういう研究してるのは世界で現在我々だけなんですね。
うわー、お話を伺えば伺うほどいろんなものが出てきます。では次回は野地先生に医療や農業の新しい技術など生物工学についてお聞きします。